東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。まずはお相手この方です。番組プロデューサーで金融ジャーナリストの鈴木まさみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そして今日のゲストをご紹介します。フィデリティ退職投資教育研究所所長の野尻聡さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずはフィデリティ退職投資教育研究所、
そうですね、
ちょっと言いづらい名前ですね。なんですけど、はい、どんなことをやってらっしゃるんですか。
投資教育をやるっていうことが、はい、一番大きな柱なんですけど、2007年に設立をして、最初の頃は退職ってついている組織名って変 で、
はい、
でフィデリティ退職投資教育研究所って言われて、なんかフィデリティを退職してやってるのかなって言われていたぐらいで、まあ変な名前の組織だったんですけど、それでも10年間投資教育、投資ってどういうふうに考えたらいいんだろうっていうことをお伝えをしてきました。特に退職ってお金との向き合い方ですごく大きなターニングポイントなんですね。それまでは働いたお金をこう積んでいく、でもその後は積んだお金を使っていくっていう大きなこう分岐点になるので、
はい、
そこを、まあ、気にかけながらお金と向き合っていきましょうっていうのが大きなメッセージだったんですね。
最近では、はい、東京証券取引所で登壇されたり活躍もされてらっしゃいますよね。
はい、ありがたいことです。東証の方からは年代別のお金との向き合い方みたいなので、はい、登壇をご依頼いただいたり、その他にもいろんなところで今セミナーをやらせていただいてます。
年代別でお金のため方使い方って随分違いますよね。
はい、違いますね。20代の方と50代後半になってからって同じことをやるのは必ずしも正しくはないですよね。
今回とそして来週にわたって2週間にわたってですね、野尻さんにはそのお金のため方、そして使い方、幅広くお話を伺っていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはそのフィデリティ退職投資教育研究所、設立されてもう10年、
はい、
個人投資家を取り巻くその環境も変わりましたし、
はい、
その研究所の意味合いみたいなものも随分変わってきた10年だったんじゃないですか。
そうですね、やっぱりこの10年いろんなことがあったな、まあ、マーケットはね、リーマンショックがあったりとか、いろんなことがありました。それからもともと2007年に設立っていうのはちょうど団塊世代の退職の1年目だったんですね。
はい、
年間に10兆円ぐらいの退職金が出るって言われたんですけど、はい、2007年の日銀の統計を見ると銀行部門の預金の増加額がちょうど10兆円だったんですね。だからなんだかものすごく悲しい記憶がありますね。
そのまま横にスライドされた
じゃないのかなというふうに思っていてですね、まあ、もちろん金利が低くなっているとか、それからマーケットのこうボラティリティが高いというのもありました。その一方で投資ということに対する見方が変わってきてるんじゃないかなという気もするんですね。
はい、
セミナーなんかやってますと本当にご夫婦でいらっしゃる方増えたんですよ。
それは分かります。私も感じてますね。
で特に若いご夫婦なのか、カップルなのか分かりませんけど、いらっしゃっていたりとか、それまあだから相対的に女性の比率が高くなってるっていうのも感じるところですね。
それってやっぱり将来に対する不安の表れなんですか。
はい、それもあるでしょうね。でもう一つはやっぱりNISAとか、それから今年はiDeCoっていうのはスタートしたりとかで、今までよりも投資が身近になっているのかなという気もしますね。まあ、不安がこう大きくなるだけではなかなか投資っていうふうにはいかないんでしょうけど、まあ、それを何か支える仕組みみたいなものもできているっていうことがあるんじゃないかなと思いますね。
まあ、もちろんその仕組みができているっていうこともそうなんですけれど、はい、私たちは投資していかなきゃいけないんだよっていうことの表れなのかなっていうふうにも思えたりするんですね。はい、そうですね。やっぱりそういうことなんですか。
だと思いますね。確定拠出年金なんかも随分増えたじゃないですか。iDeCoが今年スタートだっていう一方で、企業型の確定拠出年金の加入者というのは着実に増えていますし、これが大事だっていうメッセージもやっぱり作られてきましたから、 本当にこうマーケットがこんなに、なんていうんだ、ボラタイルというか、うん、あの上げ下げが大きかった10年で見ていくと、やっぱりあの積み立て投資してる人はうまくいったんだろうなって思えちゃうじゃないですか。
そうですね、
そこはやっぱり大きいなと思いますね。あのちょうど3月の12日があの設立記念日というか、うん、10年目だったんですけど、
おめでとうございます。
ありがとうございます。でその時に自分の10年間の確定拠出年金のパフォーマンスを調べたんですよ。
どうでした
10年間そしたらですね、年率 6.58% だった、高いですよね。
これ
自分で言うのも変ですけど、
やっぱあれですか、こう国際分散をさせたようなポートフォリオ、
それがね、もう本当に恥ずかしいんですけど、あの日本株の一番リスクの高いものを選ぼうっていうことにして、小型株のファンドを選んで10年間ずっと毎月積み立てして、
は
ー、大変大きなあのパフォーマンスだったなって今は喜んでますけど、
しっかりだから成長も取り込みながらっていう結果ですよね。
もともと確定拠出年金だけでアロケーションを考えようと思ってたわけじゃないので、それ以外に持ってるものもあるし、
なるほど、
それから夫婦で行けば女房がどちらかというとあの預金中心なので、うん、私は株だけにしようとかですね、うん、こういうのを全部やって、まあ、確定拠出年金の中は毎月積み立てだし、10年以上あるなって思ったので、一番リスクの高いものっていうふうにして、結果としては非常に良かったですね。
なるほど、まあ、でもあれですよ、こうご夫婦だとその夫婦の性格によっての違いによってポートフォリオの最適化を図るっていうのは、はい、意外とこれあり
ありだと思います
よね。
あのこんなに一生懸命投資啓蒙やってますけど、はい、女房の投資啓蒙はなかなか難しいですよね。
まあ、着実にというよりは、うん、ようやくじわじわとその投資が広がりつつあるということですね。若い方の中にもその漠然と老後に不安を感じてるっていう方がすごく多いと思うんですね、はいはい、これってやっぱり老後って私たち不安なんですか？
客観的に言えば、やっぱり大変だと思います、まあ、多くの会社があの、定年延長とか雇用の延長って言ってますけど、アンケートを取ると3分の2、7割弱が、あの60歳で退職金をもらってるんですね、
はい、
60より前にもらってる人は2割弱いるんですよ、だから今60を超えて退職金もらってる人って実は1割ぐらいしかいらっしゃらなくて、雇用の継続っていう言葉は確かにそうなんですけど、一回まあ雇用の契約を切って退職金払ってその後継続をしますっていうパターンだとすると、やっぱりあの60歳をお金との向き合い方でいけば定年って置いて、でそこから人はどれぐらい生きるんだろうか、
はい、
あの平均寿命っていうのはあの私よくセミナーで言うんですけど、はい、50% 確率っていうことなんですよね、
2
人に1人が生き延びてしまう、それよりも先に、っていうことですから、まあ、あの一応 20% ぐらいの確率で60歳の方が生きる年齢って調べると、
はい、
男性が91歳で、今女性は96歳なんですよね。
30年間を男性の場合で、
そう、でも夫婦で考えたら35年ぐらい想定しておかないときついってことですよね。
特に女性はこう旦那さんがもし先に亡くなられたらその後がありますからね。長いですよね。
で同じ年齢っていうことも少ないですから、そう考えると、まあ、5年10年余分に考えておくなんて考えると、まあ、35年分ぐらいを用意する、なかなか長いですよね。
なんかこう35年分用意しようと思っても、まあ、当然公的年金でベースは作られるとして、はいはい、実際それ以外にどれだけのお金を必要するかっていうのはなかなかこれが
ピンとこないです
よね。
よくなんか記事とかで読むと1億円必要だとかって、はいはい、ドキッとする数字出てくるじゃないですか。
私ちょうど今のこう50歳なんですけど、はい、果たして50歳からもし1億円を貯めるとしたら、これはまあ無理だな、
正直難しいと思いますね、はい、ただあのいくつか考え方があって、まずはその、みんなが全員1億円がいるかって言われるとそんなわけじゃないですし、人によっては1億じゃ足りない人もいるかもしれないですよね。でその時に大事なのは、現役の頃に頑張って作り上げてきた生活水準って退職したからといって落とせないんです、はい、なかなか住んでるとかそんなに簡単に変えられないですし、
そうですね、
だからやっぱりあの年収の何パーセントぐらい、比率で老後の生活を考える、あの多くの人は月30万円いるとか、25万円いるとか、でそれで何年分だからいくらって計算するんですけど、定額で議論するのはもうちょっとあの アメリカやイギリスではそんなこと考えてる人あんまりいませんので。
そうなんですね。
やっぱり率なんですよ。
なるほど。
日本語にはないので一応私が勝手に訳してますけど、目標代替率っていう言葉を使って、何パーセントっていう数字を作ってるんです、今大体7割ぐらいじゃないかって思ってるんですけど、そうすると年収の高い人はたくさんいるし、年収の低い人は少しで済む、といって実は年収の少ない人って7割じゃ済まなくてもっと高い可能性もあったりとか、いろいろ分析を今アメリカとか海外ではたくさんやってるんですね。日本は相変わらず金額で言ってまして、でそれを考えていくとまだまだこう実感の湧かない議論が続いているなっていうのがあって、これをどうやって変えていくかっていうのが一つ大事なポイントではあるんですけど、でもそれを考えても例えば7割ぐらいで年収600万円の方だと、やっぱ1億4000万円とかの金額が35年で必要になるんですね。
やっぱり1億超えちゃうんですか。
でもそのうち年金がある程度カバーしてくれますから、実質的には5000万円台の自分のお金を用意すればいい、それだって大きいですよね。
大きいです。
ただそれもいろんな方法でカバーできると思っていて、例えば60からまだ少し働けばその分カバーできるじゃないですか、それから60からあと10年とか15年もまだお金を運用し続けるっていう人は多いので、それをやれば自分が働くほかにお金にも働かせることができて、生活費の総額は変わらないですけど、60歳に用意しておかなきゃいけない金額というのは少なくなるんです
よ。野尻さんみたいに 6% で
ね、
運用できれば
大きいですよね。
大きいですよね。
これから 6% いくかどうかまだまだ分からないですけど、ただ単に使うだけではなくて、使いながら運用するという時代を少し作っていくことで、60の時に用意しなきゃいけないお金をうんと下げていくことができるんですよ。
なるほど。
働くこと、お金を運用すること、あとできればもう一つは生活費のコストを下げるために、一番いいなと思うのは地方への移住だと思っているんですけど、これ3つを重ねていくというか、うまく組み合わせていくと、全体の必要金額って少なくて済むなって思っていて、
地方だとね、空き家とかもね、すごく増えていて、そこで定住するという方法も多分、
ありますよね。
選択肢としてはあるのかなと思いますね。
でも全体としてなんか運用だけに依存しちゃダメだと思うんですよね。
バランスよく、
で働くことに依存してても65まで働けるかどうかってなかなか分かんないですし、
そうですね、
だからいくつかのこう組み合わせで60からの35年間をやっていくっていう立て付けにしないとダメかなと思いますね。
また気づいた時から並行してやっていくことの方がやっぱりより楽な老後が迎えられると。でも
そう考えると、個人で仕事をしている人っていうのは60で定年じゃなくて済むわけですよね、もっと長く働けるっていう意味で、こう働くことと運用することと、それから生活費のコストを下げるっていうのは、3つは働き方とかその自分の今の職業とも絡めながら立て付けを考えていくことができるんじゃないかなと思いますね。
はい、わかりました。ありがとうございます。さて、今週はフィデリティ退職投資教育研究所所長の野尻聡さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。老後を迎えるまでに働くこと、そして運用すること、コストを下げること、これがやっぱり重要な3つの柱ということなんですね。
そうですね。これをどうやって組み合わせるか、
はい、
これは人それぞれだと思いますので、少し考えていく必要があるかと思いますね。
そうですね。また年代によっても違うと思いますので、来週はそのあたりを具体的に掘り下げていきたいと思います。野尻さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
東証プラス U マーケットから日本を元気に、また来週です。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。